皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月28日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は新型インフルエンザ広がるです。ついに新型インフルエンザの人から人への感染が始まったようであります。報道されておりますように、豚インフルエンザということで、豚のインフルエンザが人に感染し、それが人から人へ効率よく感染する状態がいよいよ始まったようであります。未だ WHO 世界保健機関の認定ではレベル4ということですので、爆発感染、感染爆発、パンデミックと定義されるところまではまだ至ってないようですが、しかし、まあ、この状況、刻一刻変わっておりますので、まあ、いつパンデミックという状態なのか、それはわからないし、何しろインフルエンザは、多少その潜伏期間がありますので、まあ、これから一気にですね、本当に発症してくるとですね、まあ、それは大変なんだろうと思うんですね。今回のこの状況を見ておりますとですね、とにかく世界の人と物の移動があまりにも激しくて、結局渡航制限ということはできないというのが、まあ、現実的なその答えだったようであります。したがってですね、まあもうこれから本当に今はもうすでにこの段階でですね、メキシコからアメリカへ、さらにそのイスラエル、韓国とも一人疑わしい人がいる、さらにそのヨーロッパまでこう広がっておりますので、まあ何かですね、これからどんどんどんどんその、感染国が広がっていくんじゃないかなと、まあそれは考えられます。で、今のところですね、まあ、どれぐらいのこの致死率かもよくわからないところがありまして、まあ、メキシコの情報もなかなかこのはっきりしないところがあるし、で、一方、メキシコ以外の国での感染例ではですね、今のところ軽症が多いと、まあ、軽いものが多いということですから、まあ、最終的な致死率なんかはですね、今のところまだ全然わからないということですね。しかし同時にその、ウイルスってどっちよきその変化していきますので、ですから今感染力が低くてもですね、あるいはその致死率が低くても、どこかでその感染力が高まる、致死率が高まることも大いに考えられますから、まあこれはですね、本当にその、油断ならないことだと思いますね。本当にこういう感染は刻一刻変わるんですね。昔と違いまして非常にこの情報の流れが、早いですから、まあ世界中どこでなんか大きな変化が起きても、これ立ちどころにわかるようなことになっておりますので、まあこれからしばらくはですね、本当にニュースから目を離せないということですね。まあその対策なんですが、まあいろいろと当然考えられるんですけども、基本的にはですね、ウイルスがないわけですから、ワクチンがないわけですから、もうじっとして自然治癒を待つということしかないんだろうと思うんです。まあ今回その感染者がたくさん出ました、アメリカの学校ではですね、まあ、そのホームページに様々な情報が出ておりまして、風邪と疑わしいその状態になったらどうするかなんていうことを書いた部分もあります。それによりますと、とにかく7日間は家にいろって書いてありますね。とにかく家にいろと。そして症状が消えた後も24時間から48時間以内は家にいろと。そんなこと書いてありまして、そしてその症状がひどくなった時は、あらかじめその救急にですね、電話をして、そして、まあ、病院等へですね、公共交通機関を使わずに、すなわち、車かタクシーで行きなさい、ということが書かれてありますね。まあ、とにかく非常にその、まだ全体像が見えない中で、手探りでみんなやってるわけでありますから、まあ、これでですね、本当にその、致死率が高いとか、それから感染力がさらに強いということがわかるとですね、街はシャットダウン状態になることは避けられないと思います。昔 SARS がありましたね。あの時はもうアジア各国でですね、街がシャットダウン状態になりまして、それこそもう昼間から誰も歩いてないというような状況になったわけですね。ですからまあそうなる可能性も大いに今回もあるわけでありまして、本当にその、感染地域が世界中に広がった場合はですね、まあ世界が一旦止まってしまうというようなことになるんじゃないかなとも考えられます。やっぱりこの今の時代、なんか非常に不思議なことにですね、昭和20年の8月15日に向けてのなんか動きと似てる部分がありまして、あの時もですね、まあ、終戦に向けてですね、経済が止まり、で金融も止まり、 まあ、金融が止まったというのはですね、その統制経済がだんだんこう崩壊してたんですね。ですからこの戦争が終わった後はですね、もうハイパーインフレ状態になっちゃいましたね。だからもう今までの金融はほとんど機能しなくなるわけですね。それからそのまあ戦争でいろんな町がですね、こう焼かれ、工場がなくなっていきましたから、まさにこの生活も止まってしまったわけですね。家がなくなってしまって生活が止まったわけですね。同じことが今こう起きておりまして、それが世界規模でこう広がってくるわけですから、これは非常にやっぱり大きな出来事ではないかなと思うんですね。サブプライムで金融が止まり、リーマンショック以降の出来事で貿易が止まり、製造業が止まり、経済が止まり、そして今回のこの、新型インフルエンザで、まあ、生活が止まると、なんかそんな感じでしょうね。私はこう世の中見ていてこう思うんですが、今頃やっぱ大変だ大変だって言ってる人も多いんですけども、いや、それはやっぱりちょっと随分、対話が遅いと思いますよね。こういう感染爆発の可能性も前から言われていたわけですから、やっぱりこういう時にちゃんと逃げる場所をですね、持ってないとやっぱり大変だと思いますね。とにかく空気感染でもありませんので、こう、飛沫って言うんでしょうかね、こう、飛んでの感染、あるいはその何かにこう付着しての感染という形になりますから、まあ、人と接しないところにいればですね、まあ、基本的には、今の段階で、そういうインフルエンザにかかることはまずないんだろうと思うんですね。だからやっぱりこう、人のいるところにたくさんいる、人がたくさんいるところにいるっていうことが、一番大きなリスクなんだろうと思いますんで、やっぱりこれもですね、密集した都会から、人があまり住んでいない地方へ、早く動きなさいということを私は天が促している。まあ、そういう出来事なんだと、まあ、考えれば、わかりやすいんじゃないかなと思うんですね。それで、さらにこれ、今、メキシコシティがですね、本当街全体がシャットダウンになりかねないような状況になっているんですが、だんだんこういう状況が広がってきますと、当然公共交通機関もですね、止まってまいります。それからその、貿易なんかもですね、やっぱりその、輸送機関の運行ができなくなって、止まってくる可能性があるんですね。そうすると食料とか資源なんかも入ってこなくなる可能性があるわけですね。まあ、こういうこともありますから、要するに、ある程度はこの自給するって言いますかね、あるいは自分たちの力でこの食べるものを作るとか、あるいはその辺のね、まあ木をね、切ってそれを薪にしてこう使うとかね、そういう基本的なサバイバルっていうのも必要な時期になってきてんじゃないかなと思うんですね。まあ本当にまあそういうことを普段からね、やっておられる方はあまり驚かないんでしょうけども、いや何にもない方にとってみればですね、それは随分たまげた話ということなんじゃないかと思うんですね。ですからやっぱりその時代の変化とともに、こうね、新しい時代がこうなんとなく近づいてきた20世紀のですね、非常にまあ人工的な世の中から21世紀のそのまあ共生型の世の中に世の中近づいてきたわけですが、まあこういう事件がありますと、まあ断層のようにですね、新しい時代に向けてこう動いていくわけですね。歪みが溜まってくる、限界になったところで大きな断層が起きて、より大きくその時代が動くと、まあ、今回もそんな感じじゃないかなと思うんですね。ですからやっぱりこの世の中を見るときに、どこに歪みが溜まってるかっていうところをやっぱりよく注意しなきゃいけませんですね。歪みが溜まってるところはこれ動きやすいところですから、歪みが溜まってることの意味、で、それはどっちへ動こうとしてる歪みなのか、まあ、それをよくこう見ていてですね、その歪みが大きく解消されて今までの生活基盤とか経済がひっくり返る前にですね、まあ少なくとも二股かけとくってことですね。二股かけとかないとですね、その時になって慌てることになりますよというのが、まあ今回でもまあ分かったことだろうと思うんですね。ただ本当にですね、今回まだこういうパンデミックっていう言葉は使っておりませんけども、まあ時間の問題だと思うんですが、まあこういう現象はですね、本当にどこまで広がるか、どんな形で変化するか全く想像がつかないんですね。まあ金融危機とかですね、貿易が止まるっていうのは、こういうことはですね、まあ大体こう見当がつくんですね。今まで似たような現象がたくさん起きております。しかしこういう爆発的な感染ってですね、そのウイルスの種類によっても全然違いますし、あるいは昔ペストが大流行したヨーロッパではですね、まあ、人口のね、半分以上が死んじゃうなんてことも起きたわけですから、ですからこの最悪の事態を考えれば、まあ何でもあり得るということになるわけで、ですから未だですね、まあ誰もこれを安心して、この状況に向かうことはできない。しかし、まあ今のところ言えることはですね、多くの人が集まるところは一番危ないですよと、なるべくその人と会わない方が病気になる可能性は低いですよということだけは言えると思うんですね。で、このやっぱり 大きな変化の中で、どうしてもですね、やっぱり取り残される部分が出てくることは避けられないんだと思うんですね。やっぱりこの都会の中でですね、もう取り残されちゃった人たちもこう出てきますから、まあそういうところをこれからどうやっぱり支えていくかということだろうと思いますね。うん、本当にこの動きたくても動けない人って世の中にたくさんいるわけですね。まあそういう人たちに向けて何ができるかっていうのは本来の政治なんでしょうけども、まあとぼけた政治をやってるとですね、そういうこともできなくなりますので、積極的な対処もできないことになりますから、まあ今のところはですね、日本の方は、海外からの侵入を防ぐという権益強化ぐらいのところまでで済んでるようですけども、まあこれが国内でですね、パンデミック状態になってきた場合にはですね、それはやっぱりなかなかお粗末なことになっていくんじゃないかなと、例の阪神淡路大震災の時の行政の姿と同じような形になっていくんじゃないかなと、なんかそんな予感がしますね。それからこうやって危なくなってくるとですね、もう裁判員制度なんかできませんね。不特定多数の人がですね、強制的に集められて、ねえ、その裁判から前出て、私今熱があるんですと、メキシコから帰って3日目なんですけども、怪しいですね、なんて言ったらそのままで、そこで、もうね、これインフルエンザ広がりますからね、まあああいうものはもうできないんじゃないですか。それから本当に5月のこの連休もわからないですよね。5月の連休もですね、もし国内で感染が始まった場合にはですね、これ、行楽地に行くことすら危ないっていう話になりますね。列車や飛行機に乗ることすら危ないって話になってきますから、まあ状況次第ではですね、5月の連休も人混みを避けていなければならないという形になりかねませんので、もう本当によく情報を確かめてですね、的確に行動するっていうことが必要になってきますね。まあ本当にその時代っていうのはこうして本当に変わるんだなと思うんですね。先週の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちは、遠山号からお伝えいたしました。藤原直哉の精神世界ということでね、ちょっと長い番組でしたけども、アップしたいと思いますが、あれはこの間の中央行動線ツアーの一番最後にお話しした内容なんですね。まあ日本列島のみならず、この世の中のこの地球の姿というのもですね、過去たくさんのこの、まあ、地震とかですね、隆起現象とか、沈降現象とかいうものの結果として今日あるわけですね。ですから本当にその、ね、この世が終わらんばかりの天変地異なんていうことは、世の中、地球上にこれまで何度もあったわけですね。しかしその都度やっぱり新しいものがそこに生まれてったわけでありますから、まあ、本当にこの自然の力の凄さというのはですね、やっぱりこの大地が動けば動くほど、あるいはその今回の病気のようなですね、自然の猛威が広がれば広がるほどみんな実感するものなんですね。やっぱりこの人は謙虚にならなければいけないということをつくづくと感じるんですよ。謙虚さを失わないとですね、まあなんとかね、毎日ありがたく生きていけるんですけども、その謙虚さがなくなった途端にですね、なんか想定外なっていう話が増えてきちゃってね、お手上げなんじゃないかなと思うんですね。しかし同時に言えることはですね、まあこういう、まあ、爆発感染みたいなことというのはですね、まあそれで世の中を変えるっていう感じにはならないと思うんですね。それはあくまでも起きている変化を加速させるってことなんですね。だからその、もうすでにですね、金融の崩壊、経済の崩壊と広がってきてるわけですから、これでその、まあパンデミックが起きて生活の崩壊ってことになりますと、まあそれはそのダメ押しっていうことですね。ここで何か新しい時代の方向性が見えたというよりも、今までのこの、崩壊というものに関する、まあ、ダメ押しがここで始まったんだと、まあ、考えた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。ですから、まあ、ほっとけばですね、まあ、その政治家もね、企業の経営者もわけのわからんのが多いから、まあ、変化が非常にゆっくりして、で、後から大変なことがね、一気に押し寄せるわけですけども、まあ、こういうね、その、病原菌なんかの、まあ、感染があるとですね、まあ、みんな嫌がおうでも行動しなきゃならなくなりますから、やっぱりこの変化は加速するんだと思いますね。そういうことによってやっぱり時代の変化って絶対逆に戻らないというふうになりますね。もし本当にですね、これがその中世のヨーロッパみたいにですね、ものすごいやっぱり感染力の強いインフルエンザということになりますとですね、それはやっぱりこのたくさんの死者が出ますから、もう今までのライフスタイルには戻れなくなりますよね。ライフスタイルそのものをですね、抜本的に変えざるを得なくなる。まあ、そんなことはいつやれば、いつできるんだろうと思った話がもう目の前でそういうふうにやらなければならなくなる。まあ、そういう事態もですね、これは想定されうるわけでありまして、まあ、本当になんか、昨日と同じことを続けたくとも続けられない日がある日来る。 なんかこの歴史の断層があって、その日を境にもう昨日と今日との間で全然世の中が違うと、まあそういう日はあるんだろうと思うんですね。まあ話を前後しますが、中央構造線という大断層もですね、何度も何度も動いた断層なんですね。しかしその断層線そのものはですね、カミソリの刃のように細いんですよね。細い一本の線なんです。本当にこのカミソリで、カッターでこうピーッと線引いたみたいにね、動いてんですよね。あれはすごいですね。まあそういう線が何本もありますから、途中でその線がね、交わったりするんですが、まあ一番最後に動いた断層線なんか本当にぴったりとですね、まっすぐの線になってますもんね。やっぱりこれ動くときはすごいんだなと、ピシッと動くんだなということがね、よくわかるんですよ。カミソリの刃のようにですね、入れたようにピシッとこう動いてますよ。左右が切れてますからね。だからやっぱりこの我々の歴史っていうのもね、毎日何気なくこう、暮らしていても、どっかでカミソリの刃を当てたようにですね、ピシッと動くってことがあるんでしょうね。実はこの私の、まあ今、洞爺湖にちょうど来てるんです。今まさに洞爺湖に来ておりまして、今日はまだまずい焼き芋屋来ないですね。まずい焼き芋屋今度来たら、なんか文句言ってやろうかなと思うんですが、そういう風に限って来ないんですけども、それはともかく、まあこの洞爺湖に来るきっかけになりました私の小説がありまして、歴史の悲願という小説ですね。これは洞爺湖のホームページを、藤原事務所のホームページから洞爺湖とかけていただけますと出てきますが、そこにちょうど同じこと書いたんですよ。その、ある日突然歴史の断層があって、どうもその時間の不連続があったと、いうようなことが書いてありまして、まあそれは1992年ぐらいだったかな、なんかイメージが湧いてきて、93年か、なんかイメージが湧いてきて書いた、まあ小さなくだらない小説なんですけども、なんかそんな感じがしますね。洞爺湖に来てる間に歴史の断層があったって書いたんですよ。洞爺湖に来てる間に歴史の断層があったっていうこと書いてあって、今回もそうですね、洞爺湖に来てる間にこれ始まったんですよ。突然のこの感染拡大がね、いやーなんか不思議なことあるもんだなと、まあしみじみと思いますが、しかしまあこの先を考えたらですね、まあとにかくもう一回都会から地方に人が戻っていけばいいわけだし、不自然な形でストレス溜まるような仕事や生活をしなければいいわけだし、自然の恵みを豊かにいただきながら暮らしていけばいいわけですね。それから常に自然に対して謙虚に生きていけばいいわけで、まあ一人じゃ生きられませんから、いい仲間をですね、募って生きていけばいいと、まあそういう形なんじゃないですか。ですからこの、最後のこの結論というのはね、そんななんかめちゃくちゃなもんじゃないと思うんですよ。全部ぶっ壊すために起きてるわけではなくて、あくまでもですね、天の力がこの整理をしているということですね。建て替えと建て直しという言葉がありますが、建て替えっていうのはこの壊す方でね、これはやっぱり神の力なんですね。天の力でいきますから、今回のね、この感染拡大のように一気にドーンと来るんですね。もうこれは人間がですね、それを押しとどめるなんてことは到底できない。相場の暴落もそうですね。しかしその後の再建っていうのはこれ人間の仕事ですね。壊すところまで、ね、台風一過が過ぎて、うわぁ、大変なことになってるぞというところまでは自然の仕事なんですが、それを片付けて、新しいその生活を再建する、これは人間の仕事なんですよね。ですから我々は常にですね、この再建ということを考えて行動していかなければなりません。崩壊の方についてあんまり実況中継していてもですね、これしょうがないんですね。で、崩壊の順番気にしていたりね、崩壊の程度気にしている人が結構多いんですが、あんまり意味ないことですね。壊れるものは全部最後に一気に流れちゃいますから、やっぱりね、ここは壊れそうだとか、ここは大丈夫そうだとか、自分でこう、勘で、これ、決めないとね、やっぱ勘を働かせて、ここはいけるとかね、これはまずいとか、もうそれぐらい判断つかないとですね、これから世の中、この乱世はなかなか生きていけないと思いますよ。そしてやっぱり崩壊が進む一方でですね、再建ということを進めていかなければいけないと思うんですね。まあ、とにかく今年はもう総選挙もあるでしょうし、有権者相当やっぱり意識が変わってきていますから、それは与党が、ね、その落選するのは間違いないですよ。もう政権が手放すことは間違いないですから、まあ新しい政府をですね、どう打ち立てるかっていう話になってきます。ただこれもですね、なかなか今のね、ままでは、安定した政治ができるっていうふうにも思いませんので、まあ総選挙何回かやるしかないんでね、まあこの大混乱期にですね、まあ選挙もやりつつ、そして未来を作っていくということをやるわけですから、まあこれから生きていくのはなかなか忙しいですよね。でもまあ面白いといえば面白い時になったんじゃないかなという感じがするんですね。やっぱりこの自然の力ってすごいですよね。中央構造線一つ取ったってね、この上ものすごい強い木が出てますしね。本当に不思議な水や不思議な潮がよく湧いてくんですよね。 まあ人間が考えてもわからないことってやっぱ自然にはたくさんありますね。まあなんかそういう本当の自然との共生というものにですね、人は近づきたくても近づけなかった。しかしまあこういう感染爆発みたいなことがあればですね、まあそれは必然的にそういう新しい生活に近づかざるを得ない。まあこういうことなんじゃないんでしょうかね。まあこういうことが相次いでくると我々も本当に謙虚になっていかざるを得ないと思うんですね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新型インフルエンザ広がるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。